ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もペロブスカイト太陽電池の話題が盛りだくさんですね。どんなテーマが特に注目されていますか？
はい、スージーさん、今週は特に単体やタンデム型における変換効率の世界記録更新が相次ぎました。またその高効率を実用レベルで維持するための安定性向上のブレイクスルーが複数報告されています。
それはすごいですね。いよいよ商業化への現実味が帯びてきたということでしょうか？
まさにそうですね。大規模な商業化に向けた企業間の提携や AI を活用した材料探索の動きも活発化しています。研究室の成果が具体的な製品や製造ラインへと移行するフェーズに入ってきていると言えるでしょう。
期待が膨らみますね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは米国エネルギー省、つまり DOE の取り組みについてですね。ペロブスカイト太陽電池の開発にかなり力を入れていると聞きました。
はい、米国 DOE はペロブスカイト太陽電池の研究開発プロジェクトを積極的に支援しています。国立再生可能エネルギー研究所NREL の最新データによると、ペロブスカイト太陽電池は小面積で 26% 以上の電力変換効率を達成しています。
26% 以上とは単体でも素晴らしい効率ですね。タンデム型ではどうですか？
タンデム型、つまりペロブスカイトとシリコンを組み合わせたセルでは 34% 近くという驚異的な効率を記録しています。これは既存のシリコン太陽電池の効率を大きく上回る可能性があります。
それは本当にすごい効率ですね。 DOE はこの技術をさらに実用化するために具体的にどのような点に注力しているんですか？
DOE は主に4つの課題に集中的に取り組んでいます。1つはセル安定性の向上、2つ目に小面積での高効率を大面積モジュールでも維持するスケーラブルな効率の確保、3つ目に低コストで効率的な大規模製造可能性の開発、そして4つ目に性能と信頼性の技術検証です。
なるほど。高効率だけでなく安定性や量産性にもしっかり目を向けているんですね。これは商業化を強力に後押ししそうです。続いてのニュースは何ですか？
次は中国の大手太陽電池メーカー人工ソーラーの発表です。同社がペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池で最新の世界記録を樹立しました。
世界記録ですか？どれくらいの効率を達成したんですか？
はい、電力変換効率 34.82% という新たな世界記録です。これは中国科学院上海微小システム情報技術研究所シミットによって厳格に認証されています。
34.82% とは驚異的な数字ですね。人工ソーラーはなぜこれほど高い効率を出せたのでしょうか？
人工ソーラーの技術はペロブスカイト層とシリコン層を組み合わせることで太陽光スペクトルの高エネルギー部分と低エネルギー部分をそれぞれ効率的に吸収します。特に海面の最適化、電荷輸送層の改良、そして独自のペロブスカイト材料組成の開発に注力したことでこの記録的な効率を実現しました。
既存のシリコン太陽電池の限界を超えてくるというのはまさにゲームチェンジャーですね。今後の量産化も期待できますか？
その通りです。同社はこの技術を量産規模で展開するためのロードマップを積極的に進めています。高効率でコスト効率の高い製品を市場に投入し再生可能エネルギーの普及に大きく貢献することを目指しています。
素晴らしいですね。次世代太陽電池の普及が加速しそうです。次はペロブスカイト太陽電池の安定性向上に関するニュースですね。東南大学が画期的な成果を発表したとのことですが、どのような技術でしょうか？
はい、中国の東南大学の研究チームがペロブスカイト太陽電池の海面層に強力な電子共鳴構造を持つ自己組織化単分子膜 SAM を導入することで安定性と効率の同時向上に成功しました。
自己組織化単分子膜 SAM ですか？それによってどれくらいの性能が向上したんですか？
小型デバイスで 27.69%、 そして 15.64 平方センチメートルのモジュールデバイスで 23.63% という高い電力変換効率を達成しています。さらに、-40°C から85°C という過酷な温度サイクルや、85°C の熱老化条件下で、90% 以上の効率を長期間維持する卓越した耐久性を示しました。
-40°C から 85°C ですか？それは想像以上の耐久性ですね。ペロブスカイトの課題と言われてきた安定性が大きく改善されたということでしょうか。
まさにその通りです。このサムは、電化キャリアの輸送を最適化し、海面での非放射再結合を抑制するだけでなく、ペロブスカイト材料の劣化経路を阻害する保護層としても機能します。これにより、湿度や酸素、熱による分解を防ぎ、長期安定性を飛躍的に向上させました。
これなら、住宅や産業用など幅広い用途での実用化に現実味が出てきますね。続いてはジャックス論文からのニュースですね。こちらも安定性に関する重要な進展があったと聞きました。
はい、双方向の科学的機械的海面安定化 BCIS と名付けられた新戦略により、ペロブスカイト太陽電池の動作安定性と機械的信頼性が劇的に向上しました。
双方向の海面安定化とは具体的にどういうことなんでしょうか。
これはペロブスカイト層と電化輸送層の間に化学的結合と機械的補強の両方を提供する特殊な分子層を導入する技術です。化学的安定化で効率を上げ、機械的安定化で製造中や動作中のクラックや剥離を防ぎます。
なるほど、まるで二重の守りですね。この技術で効率と安定性はどれくらい達成されましたか。
このデバイスは最大 26.53% の電力変換効率を達成し、国際的な標準プロトコルに基づいた1000時間の連続動作後も初期効率の 96% を維持しました。さらに818平方センチメートルという大型モジュールでも 20.08% の PCE を記録しています。
1000時間後も 96% 維持というのは、長期安定性への懸念を払拭する大きな成果ですね。次はちょっと変わったペロブスカイト太陽電池の話題ですね。透明なタイプで室内光でも発電できるというニュースがあると聞きました。
はい、スージーさん、ユニバーシティカレッジロンドン UCL の研究チームが透明ペロブスカイト太陽電池で室内光環境下で 22% という高い電力変換効率を達成しました。
室内光で 22% ですか。これまでの太陽電池では考えられなかった効率ですね。
その通りです。さらに、この研究では 30×30 平方センチメートルという実用的なサイズの拡張可能なモジュールの開発にも成功しています。これはこの種の透明デバイスとしては初の快挙です。
窓ガラスが発電する、建材一体型太陽光発電、VIP-V に革新をもたらすとされていますが、具体的にはどう変わるんでしょうか。
従来の太陽電池は不透明でしたが、UCL のデバイスは可視光を透過させつつ電力を生成します。これにより、窓や建物のファサードなど、これまで発電には不向きだった場所でもエネルギーハーベスティングが可能になります。都市部での導入ポテンシャルは非常に高いですね。
まさに未来の建物ですね。オフィスや住宅の窓から発電できる日が来るなんて、ワクワクします。続いては、AI がペロブスカイト太陽電池の開発を加速するという先端技術の融合に関するニュースですね。
はい、ペロブスカイト太陽電池技術の主要企業であるオックスフォード PV とシーラックスが、英国のベンチャー企業カスパイスが主導する AI マテリアルズファウンドリーという AI 駆動型研究ネットワークに参画しました。
AI が材料探索にどう役立つんですか。
このファウンドリーは機械学習アルゴリズムと大規模なデータセットを組み合わせることで、新素材の特性を予測し、合成経路を最適化します。これにより、シミュレーションと自動化された実験システムを統合し、膨大な候補材料の中から最も有望なペロブスカイト組成や構造を効率的に特定できます。
それは画期的なアプローチですね。研究開発のサイクルが劇的に短縮されそうです。
その通りです。従来数年かかっていた材料開発のプロセスが数ヶ月に短縮される可能性もあります。オックスフォード PV とシーラックスは、ペロブスカイト材料の安定性、効率、 製造可能性に関するデータと専門知識を提供し、より高性能で耐久性のある太陽電池材料の発見を目指します。
AI の力で、ペロブスカイト太陽電池の実用化がさらに加速しそうですね。AI 活用だけでなく、大規模な商業化に向けた具体的な動きも見られますね。インドでの大きな提携があったと聞きました。
はい。米国のペロブスカイト太陽電池技術企業シーラックスが、インドの太陽電池メーカー、レイゾンソーラーとナビタスソーラーと、総計10ギガワットものペロブスカイト、シリコン、ハイブリッドタンデムモジュール製造に関する5年間の契約を締結しました。
10ギガワットとは、かなりの規模ですね。インドで、どんな技術が使われるんですか？
シーラックスが開発したペロブスカイトコーティング太陽電池ガラスを、両社が持つ既存の N 型 TOP コンモジュールと組み合わせるものです。このハイブリッドタンデム技術により、最大 28% の変換効率を目指しています。
インドは再生可能エネルギーの導入に積極的ですから、これは大きな進展ですね。商用提供はいつ頃になる予定ですか？
2028年までに商用提供が開始される見込みで、すでに初期展開が進められています。インドの急速なエネルギー需要増加に対応し、限られた土地で効率よく発電するための強力な解決策となるでしょう。
グローバルな商業化への道が着実に開かれていますね。最後に、今年のペロブスカイト太陽電池の現状について、全体をまとめるようなニュースがあると伺いました。
はい。ソーラービジョン AI の2026年レポートによると、ペロブスカイト太陽電池はラボで 30% を超える記録的効率を達成しているものの、耐久性、製造規模、および認証基準の成熟が不足しており、一般市場での普及はまだ先であることを指摘しています。
これまでのニュースを聞くと、すごく進歩しているように感じますが、まだ課題も多いということでしょうか。
その通りです。ラボレベルでの高効率は目覚ましいですが、長期的な耐久性や大規模生産におけるコスト効率、そして国際的な性能、安全性の認証基準の確立が、商業化への主要因として残されています。
なるほど。期待と現実のバランスが大切なんですね。今後の見通しはどうですか？
業界専門家は、これらの主要課題が解決され次第、今後数日間でより広範囲な商業化が進むと予測しています。高効率、軽量、柔軟性といったペロブスカイトの明確な利点を活かせるアプリケーションが、最初の市場投入のターゲットとなるでしょう。
まだまだ克服すべき課題はあるものの、確実に一歩ずつ進んでいるのがわかります。
今週のニュースを振り返ると、ペロブスカイト太陽電池は単体でもタンデム型でも変換効率が着実に向上し、記録を更新し続けていることが明らかになりました。
そうですね。特に耐久性や安定性といった実用化の鍵となる課題に対する画期的な解決策が次々と報告されており、商業化への現実味が増してきました。
はい。AI を活用した材料探索や、インドでのギガワット規模のモジュール製造提携など、産業界全体の動きも活発化しています。研究室の成果が、実際の製品へと具体的に移行するフェーズに入ってきていますね。
ペロブスカイト太陽電池が、クリーンエネルギーの未来を形作る重要な技術となる日が本当に楽しみです。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。